私たちはこれまで何度か同じ御言葉を通して学んできました。私たちが学んできたのは、創造主なる神が我々被造物に与えられた最も大切な命令について、それは主なる神を愛し、隣人を自分と同じように愛するということでした。この大切な命令を創造主なる神は私たちに与えられたんです。この神を愛するように、そして隣人をあなた自身のように愛するように。主イエスキリストはそれをあなたが行うならば、あなたは永遠の命をいただくことができると語られました。で、具体的にそれがどういうことなのか、我々はこれまで見てきたわけです。主を愛するって一体どういうことなのか。つまりそれは主なる神を何者よりも、そして自分自身よりも愛することである。自分の思いや考え、言葉や態度、行動に至るまで全てが完全で神に喜ばれなければならない。そういうことを実践できる人はいます？これが神の命令である以上、神は私たちに全面的な服従を要求されているんです。果たして全面的に主に従い続けることのできる人なんかいます？悲しいことにこの命令に従える人間はいません。神が望んでいらっしゃるように、全ての点で完璧に神を愛することのできるもの、そういう存在は私たちの周りに存在していません。そしてもちろん私自身も。なんでこんな命令が与えられたのか。一つは、我々が神様の基準からどれほど外れているかを我々自身に気づかせるためです。つまり神が要求されているものに私たちは到達できない存在である、そのことを我々に悟らせるためです。つまり言い方を変えれば、我々はどんなに努力しても、我々の行いでもって私たちが永遠の命を得ることはないということを私たちに悟らせようとされたんです。神はそのことをご存知です。私たちが不可能なの、我々が不完全になること、我々が分かってない。だから私たちがどれほど神の前に不完全な存在であるかを悟らせるために、神はご自身の基準を示されたんです。またどうでした、皆さん、隣人をあなた自身のように愛せよというこの命令、隣人を、あなたの隣人を主なる神が愛してくださったと同じ愛でもって愛しなさいって、犠牲を払って自分よりも彼らを優先して彼らの最善のために尽くしなさいなんて、確かにそのように主なる神は命ぜられました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですって。お聞きになったでしょ、ヨハネの15章の12節のところで、私があなた方を愛したように、その神の愛でもって互いに愛し合いなさい、これが私の戒めだ、命令なんだって。ハードルは高いですよね。だって誰一人としてそんな愛でもって隣人を愛することはできない。私たちはこの神の与えてくださった最も大切な命令に、残念ながら悲しいことに従うことのできないものです。じゃあ神様って、私たちに神の基準に我々はどんなに頑張っても到達しないんだ、不完全な存在なんだということを悟らせる、その目的のためだけにこのような命令を与えたのか。違うんです。もちろんそれを悟らせようとなさった。でも同時に、これらの命令は実践することが可能なんです。 なぜならこのような命令に私たちが従っていくことによって、我々がこの間から見てきているように、マタイのあの5章の14節から16節を見たときに、我々は世界の光である、地の塩であると言われた。そのような働きを我々がなすことができるようになるわけです。もう見てきたように、人々に主なる神様への渇きを与える存在として、この主の素晴らしさを世に行いを通して明かしする、そういう存在である私たちが、その神の素晴らしさをもっと鮮明にこの世に明かしていくためには、いいです皆さん、神様の命じていらっしゃることに従っていくことなんです。神様が私たちに与えてくださったこの聖書の御言葉に従うことによって、あなたは変わってきます。どんなふうに変わるか、地の塩として人々に渇きをもっともたらすものに、世界の光としてこの神の素晴らしさを世の中の暗闇の中にいる人々にますます鮮明に輝かせていく、そんなふうに変わっていくんです。ですから私たちが覚えなきゃいけないことというのは、このような命令は私たちにとってできませんで終わるんじゃないんです。できるものなんです。可能なことなんです。でもそのためには神の助けが必要なんです。もう我々見てきたように、こういうことをしなさいって言われて、どれだけ我々は失敗をしてきたか。守れないことの多いものです。自分の力には限界があります。強いと信じたいんですけども、我々は弱いものです。自分の命も自分でコントロールできない、それほど私たちって弱い存在です。我々が気づかなきゃいけないのは、神はそのことを知ってるって言うんです。だってこの方によって私たちは作られたんですもん。だから私たちに必要なのは、私たちのことを分かってくださり、我々の弱さをご存知である神様の助けに全てを委ねて、その方の力をいただきながら生きていくことなんです。実はそのことを聖書は私たちに繰り返し教えるんです。でなければ全ての神の命令は私たちにとってただの重荷です。だって自分の力では無理なんですもん、実践することが。でも神の助けによって実践していくことによって、我々は神によって変えられていきます。それが私たち信仰者の生き方ですよね。そのように聖書は私たちに教えてくれてるんです。まず皆さんね、このような命令を我々が守り行っていくために、実践するためには神の助けが不可欠である。神を愛するために、隣人を愛するためには、まず我々が神の愛をいただかなきゃならないんです。なぜか説明します。というのは、まず最初に愛の源っていうのは神の愛なんです。ヨハネ第一の手紙の4章の中で7節に、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。その後見てくださいます。愛はどこから出てるって言います？神から出ているのです。ご覧になります？愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。つまり神を愛する愛も隣人を愛する愛も私たちのうちにはないんです。神の愛でもって神を愛し、神の愛でもって人を愛するためには、その源である、その元である神の愛をいただかなきゃいけないんです。神の愛をいただいたことによって、いただくことによって、私たちはその愛をもって愛することができるものへと変わるんです。ですからまず我々がこの命令を実践していくためには、神の愛をいただかなきゃならない。で、2つ目に言えることは、愛の模範なんです。というのは、我々が神の愛を見るときに、そこに大切な模範を見出します。神の愛っていうのは、ただ愛してるよ、言葉ではありませんでした。行いの伴った愛でした。犠牲の伴った愛でした。 ローマ人の手紙の5章の8節のところで、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。創造主なる神のあなたに対する愛は、罪のないお方があなたの十字架を代わりに取ってくださったという行為です。あなたの十字架をイエス・キリストが代わりにその身に負ってくださったんです。自分の命を捨てて、あなたに救いを備えようとした。自分の命を喜んで犠牲にして、あなたに罪の許しを与えようとした。ここに私たちは神の愛を見ます。もしあなたが愛されていないと思うんだったら十字架見上げてください。あなたが愛されていることの証拠です。主イエスキリストはあなたの十字架を負われたんです。あなたの罪を負われたんです。あなたに代わってその裁きをお受けになったんです。ですから私たちは神の愛をいただくことにより、そしてしっかりとした模範をしっかり前に据えて、その主の愛に倣って私たちが変えられていく、そのような希望を持って生きていくものです。で、3つ目に愛の実践があります。と言いますのはね、皆さんね、神の愛を受け入れることによって、ね、私たちは生まれ変わったんです。どんなふうに生まれ変わったか、神の愛をもって愛する人へと生まれ変わったんです。ヨハネ第一の手紙の3章の中で14節には、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。つまり救いの話でしょ。自分が死から命に、永遠の命に移ったことを知っています。なぜ知ってるか、それは兄弟を愛しているからです。愛さないものは死のうちにとどまっているのですと書いています。つまりこれまで兄弟を愛せなかった私たちが、兄弟姉妹を愛するものへと変わったんです。なんで変わったのか、救われたからだって。ですからイエス様を信じて罪が許される前、我々は人を愛することなんて無理でした。愛したい人を愛することができても、すべての人を神が愛されたように愛することは不可能でした。でも救われることによって私たちはそれが可能になったというんです。隣人を愛する愛においても、そして神を愛する愛においても我々は変わったんです。ペテロ第一の手紙の1章の8節と9節のところでペテロがこう言います。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。イエス様をまだ見たことがないけれども、イエス様のことを愛しているって言うんです。なんでそんなことが起こったのか、その理由が記されています。9節、これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。つまりあなたは救われているからだって言うんです。ということは皆さんね、罪が許されて救われるということはものすごい大きな変化を私たちにもたらしたんです。どんな変化か、隣人を愛する者に、神を愛する者へと生まれ変わったんです。そしてそれが実践できる者へと神が私たちをしてくださったんです。ですから神の愛を受け入れないと人を愛することはできません。自分勝手な愛ではなくて、神の愛を見てその愛に習うことです。なぜならそのようなものへと神は我々を変えてってくれるからです。どうしたら我々が神を愛するものへとなるのか、どうしたら我々が隣人を愛するものになるのか、この神の愛をいただくこと、つまり救いをいただくことによってそれが可能となったんです。まずそれが最初のステップです。二つ目に、この神の愛を受け入れるだけでなくて、愛の神の助けが我々には実は必要なんです。この愛の神を受け入れるだけじゃない、この神様の助けが我々には必要なんです。神を愛するために、また人を愛するために。 そのためにちゃんと神は私たちに備えを、助けを与えてくれています。ヨハネ14章の16節のところでは、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。感謝のことにね、皆さんね、神はあなたが説明しなくてもあなたのことを知ってるって言います。あなたの弱さも知ってるって、あなたの問題も知ってるって、あなたの喜びも知ってるって。もちろん出なければ神じゃありません。我々がどんなに弱い存在であり、神の命令を聞いても実践できない存在であることを知ってるんです。イエス様を信じても、生まれ変わっても、じゃあ我々は全ての点で完璧に主に従えるかっていうと、できませんよね。ちゃんとそのことを知ってる神は、あなたや私のために助けを備えてくださってる聖霊なる神様なんです。あなたがイエス様を信じになったその瞬間に、聖霊なる神はあなたのうちに内住してくださる。その方があなたを助け続けてくださるんです。なんで聖霊が与えられたかって、その一つの理由というのは、あなた自身が神様の御心に従って歩んでいくための助けを与えるためです。いいですよ。あなたが神様の御心に従って歩んでいくために聖霊は助けをくれるんです。なぜか分かりますでしょ。あなたが御心に従って歩んでいくならば、あなたはますます変わっていくからです。どんなふうに変わっていくか、あなたは世の光としてますますこの神の素晴らしさを明かしするものになります。地の塩としてますます渇きを人々に与えるものになります。あなたはますます神に喜ばれるものへと変わっていくんです。ですから私たちは、神が備えてくださったこの助けをいただきながら歩んでいくことが必要です。それとともにです、実は聖書は私たち一人一人信仰者の責任も教えるんです。どうぞガラテヤ人の手紙の5章をお開きくださいます。5章の13節のところから26節まで、神の御心に従っていくために神は備えを与えてくれました。しかし同時に、あなたには責任があると聖書は私たちに教えます。ご覧くださいます。5章の13節から、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働き甲斐としないで、愛をもって互いに仕えなさい。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。まずこの3節の御言葉を見たときに、あなた方は、信仰者であるあなたは、クリスチャンであるあなたは、自由を与えられるために召された。つまりクリスチャンというのは何かというと、自由を得たものです。自由を与えられたものです。何から？まず一つ言えることは、我々は罪の裁きから自由を得ました。人間はみんな罪を持っているがゆえに、神に逆らっているがゆえに、永遠の裁きへと向かっている存在です。どう私たちが否定しようと、考えないように一生懸命努力しちゃって、私たちは心の中に罪が存在していることを知ってます。その罪は必ず神によって裁かれます。罪から来る報酬は死だと言います。神の前に罪を犯したならば、そして例外なく全ての人が罪を犯しているんですが、全ての人は永遠の滅びに至ります。永遠の地獄が待ってます。永遠です。しかし感謝のことに、主イエスキリストはあなたをそこから救い出してくださった。あなたは罪の裁きから解放された、自由とされたんです。二つ目で言えることは、罪の束縛からの自由です。罪の束縛からの自由です。我々は罪の奴隷だったんです。 イエス様を信じる前の私たちというのは、我々ができることは何か、罪に罪を重ねることだけでした。我々がいいことをしようと思っても無理でした。もちろん私たちの基準から言えば、でも神が喜んでくださることはできなかった。もちろん我々は神のために生きていませんか。我々は自分のために生きてました。神に喜ばれることができないものが、しかし救われることによって、神に喜ばれることができるものへと生まれ変わったんです。罪の奴隷だったときは、行えることは罪しかできなかった。罪の奴隷ですもの。しかしそこから解放されたことによって、我々は神に喜ばれることができるものへと生まれ変わったんです。ですからパウロはそのことを言って、あなたは自由を与えられるために召された、だからその自由を用いて間違った選択をするんじゃなくて正しい選択をしなさいと言うんです。じゃあその正しい選択とは何か、愛を持って互いに使いなさい。別の言葉をその後14節で彼は引用します。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。また戻ってきましたでしょ、大切な戒めに。クリスチャンの皆さん、あなたはそのことを考えなきゃいけないんです。あなたには選択があるんです。肉に従っていくのか、かつてのように、それとも聖霊に従って生きていくのか、御霊に従っていくのかです。そこでこのガラテヤ人の手紙の5章の16節のところから、この2つの、 その生き方というもの、その2つの特徴というものをパウロは歴しています。肉の行い、15個出てきます。聖霊の実、9つ出てきます。この2つを対比しているんです。簡単にですけど見ていきます。いいですよ。16節からまず御言葉をご覧ください。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。15のリストが今出てきました。どういうものなのか。まず最初の3つ、この不貧乏、汚れ、公職というのはすべて性に関する行為を言っています。不貧乏、性的不道徳です。性的に不自然な行為です。実はこのギリシャ語はポルノという言葉の元になった言葉です。汚れ、行いがただ汚れているというんじゃありません。その人の思い、その人の考え、その人の言葉、その人の行い、そのすべてが淫らで猥褻である。つまり神様の清さに全く相反するもの。公職、この言葉の意味というのは肉欲にふけるということです。バークレーという一人の神学者は面白い解説をつけます。人が言うことや考えることを気にかけないほど自制心を失い、自分の欲望を強引に満たそうとすることである。人が何て言おうと構わない、私がやりたいんだから、私がしたいんだから、それを選択します。そういう社会になりましたよね。いや、もちろんかつてからそういう社会だったでしょう。しかし今我々は何を見てもそういう性的な誘惑を受ける世界に生きています。テレビを、ラジオを、雑誌を、映画を、新聞を、我々の国ぐらいでしょ。ポルノの雑誌や映画が 自動販売機で買えるような国って、アメリカでもそんなことはしてません。アメリカでも青少年の目に留まらないようにカウンターの後ろ側にあって、実際に自分がそこに立ってそれを言わない限り買えないようになっています。日本のコンビニなんか行ったらいろんなものが自由に手に入ります。大変な時代に今我々生きています。清さなんてこの世の中で語るならば笑われてしまいます。若い皆さんがいらっしゃったら、神様が結婚を与えてくれるかどうか分かりません。神の御心ならそうなるでしょう。しかしその時まであなたが清さを保つということは神の前に正しいことです。今のこの世の中にあって、こんなフリーセックスの世界にあって、自分のやりたいことをやっとけばいい、自分が満足すればそれでいいって、世の中はそう言います。でも神の基準は違います。清くありなさいって。まずパウロはここで3つのそのような性に関する行為を表しています。この偶像礼拝と魔術というのは神に関する行為ということができると思います。偶像崇拝というのは創造主でない神を神として崇拝する行為でしょ。神でないものを神として崇拝する。人間は創造主ありません。その人間を崇拝するなら偶像崇拝です。我々が愛する趣味であったり物であったり、それは創造主ではありません。それを我々が崇拝するならそれも偶像です。人間は神という存在を知っているがゆえに、ただ従順を要求する神が、我々は従順を要求する神を私は求めていません。私たちの願いを叶えてくれる神を要望するものですから、我々はそういう神を探しますし、自分に都合の良い神を我々は選んだり、またそういう存在がなければ自分で作り出すような存在です。これを見ても分かるように、我々がいかに創造主なる神の前に傲慢な存在であるかということです。魔術、非常に面白い言葉を使っています。この言葉はまじないであるとか占いであるとかって、そういうふうに訳せる言葉でもあるんです。そういう意味を持ってます。というのは、こういう魔術を用いて神様との交わりを取る、そういうものって我々の周りにたくさんありますでしょ、ね、いろんな死人と話をしてみたりとか、占星術であったりとか、手相であったり、運勢であったりとかって、クリスチャンの皆さん、我々も気をつけないと、ね、いろんな時にそういった誘惑があります。例えばラッキーだったって言うかもしれない。残念ながらそういうものはないんです。幸運だった、だって全てのことを神様が支配してらっしゃるんでしょ、ね、いろんなものを持って、魔除けであったりとか、ね、不幸から自分を守ってくれるものなんて、もし我々がそういうものにとらわれてしまったら、我々の神様がどういう方であるか分かっていません、ね、どちらを見ても神を神として崇めていない行為でしょ、ね、あと出てくる行為を見ていきますと、これ人間に人に関する行為です。見てくださいます。敵意って出てきます。これは隣人への嫌悪感を抱くこと、隣人に対する憎しみを持つこと、恨みを持った態度の話です。これそういうふうに人に対して悪い思いを持っていると、必ずそこには争いが出てくるって言ってるんです。ですから次に争いが出てくるんです。人に対して悪い思いを持っていると、必ずそこのゆえに口論が生まれたり闘争が生まれてきます。ソネミっていうのは妬みであったり嫉妬心です。人が持っているものを自分も所有したいという願望が嫉妬へと変わっていきます。憤り、この憤りって言葉も非常に面白い言葉なんですけども、ね、ずっと憤ってんじゃないんです。これはカッと怒る、パッと燃える、怒りが燃え上がってくる、そういうようなことです。持続する怒りじゃないんです。 すぐに怒りは消えてしまうんです。でそういう人、自分の長所だと言って自慢してません？怒るけどもすぐにその怒りはなくなってしまうって、長く続かないって、ね、ずっと怒り続けてる人に比べて私はずっと素晴らしいって、怒ること自体に問題があるんです。それがカットであろうと何であろうと、ここで使われている憤りというのはそういうことです。その後見てください。党派心があって分裂があって分派があります。この党派心というのも利己的な行為で、隣人に仕えることなど全く考えない、そういう人のその思いです。そういう思いを持っていると誰にも使えない、みんなが私に使えるべきだなんて思ってると必ずいろんな不和が生まれてきますでしょ。その結果何が起こるか、分裂が生まれるんです。二つに引き裂くということです。これ主がなそうとしている位置を引き裂いていくんです。そして当然そこには分派が生まれてきます。分裂の結果です。面白いのはこの分派という言葉も英語の異端、異なった教えの異端ですけれども、その元になっている言葉です。これそうやって自分の主張だけをして、神が何を言っているかじゃない、自分の主張ばっかりを言って、そしていろんな分派を作ってしまう。出てきた、次に出てきたこの妬みっていうのは、先ほども言いましたソネミって、人が持っているものを自分も所有したいという願望が嫉妬心へと、ね、この妬みっていうのはただその嫉妬心を抱くだけじゃないんです。その持っている人を恨んでしまうような行為です。そしてあと2つ出てきている、ここに出てきている酩酊であったり遊興であったりって、どちらもお酒に関することであり、そしてそれに基づいてこうどんちゃん騒ぎをする、乱業をする、そういうようなことです。で今このリストを見て何を言ってるかって、共通しているのは全部自分のこと、自分中心でしょ、ね、性的なことを見ても自分さえ良ければいい、自分が満足すればいい、神に関しても私の承認する、私が求めている神でなければ受け入れない、人に対しても自分が全ての中心なんです。これがここで記されている肉の行いです。で実は皆さんこれね、21節を見るとこれは救われていない人の特徴なんです。そのようにパウロはここで教えるんです。21節にこのようなことをしている者たちが神の国を相続することはありません、こんなことをしている人たちは天国に行くことは絶対ないって言ってるんです。でもそういうふうにお話しすると、多分皆さんの中でいや実は私もイエス様信じてるけども、こういったことを犯したことがあるし、ね、こういった過ちを犯したことがあるっていう人いらっしゃると思う。でパウロはそのことを言うんです。なんでこんなことをここに記してるかって、我々クリスチャンもこのような罪に陥ってしまうことがあるからです。だから正しい選択をしなさいって言ってるんです、ね、で皆さんにぜひ覚えていただきたいのは21節のところに大切な言葉が出てくるんです。今見ているようにここで言われているこういう人々が救われていないんだ、その根拠となるその言葉というのはこの21節のところにこういう言葉が出てきますでしょ。このようなことをしている者たちがって書いてますでしょ。そこにしているという動詞がありますでしょ。実はこの言葉なんです。ここで使われているこの動詞は現在形で、現在形の時制が使われています。ということはパウロが言いたかったのは、今見てきたようなことを継続して習慣的に行っている人、それが救われていない人々の特徴だと言っているんです。だってイエス様を信じている皆さんは悲しいことにこのような罪を犯したときにどうします？離れようとしますでし だって責められますもの。内住する聖霊から、そういうものから離れようとするじゃないですか。そこが違うんです。継続して習慣的に行い続けている人と、罪を犯したときにその罪から離れようとする人々です。さて、今度後半の御霊の実と記されているところを見てみましょう。22節からです。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。この御霊の実、別の言い方すれば聖霊の実とも言えます、ね、というのは信者のうちに聖霊など神様によって作り出されていくものです。あなたのうちに内住する聖霊によって作られていくものなんです。これはで、この御霊の実って書いてあります、ね、で、この9つのリストが上がってるんですけども、これは単数形で書いたんです。で、さっきの我々見た肉の行いっていうのは15個ありましたでしょ。それは複数形で書いたんです。なんでそのような違いをしたかっていうと、今確かに15のリストを見たんですけども、肉の行いってそれ以上にあるからです。そしてここで見るこの9つの御霊の実っていうのは実は一つの実なんです、ね、だからある人は、いや私この9つのリストの中で4つ持ってますわとか3つ持ってますわとか、そういうもんじゃない。これ一つなんです。見てくださいます。愛ってあります。この言葉は主なる神様への愛、また隣人への愛がその言葉には含まれています。最初から見てきているように、神が私たちに与えられた一番大切な命令は何かって、神を愛し隣人を愛せよって、その愛なんです。二つ目に喜び。この世の中がもたらす喜びじゃありません。それは一時的なものです。もう我々が知っているように、この喜びというのは神だけがお与えになることのできる喜びです。3つ目の平安。どんな時にも心が穏やかな状態にあることです。寛容。これは人に対する忍耐の話です。人の悪に対して寛容であるという話をするんです。まさにそれって神の愛でしたでしょ。パウロが自分は本当に神の前に罪深い存在だ、でもそんな自分が救われたのは神の豊かな寛容によるって証しをしています。手元第一の手紙1章の15節16節のところ、神が深いこの上ない寛容を私に示してくれた。私が神に対ししてきたことは悪に悪を重ねてきたけども、そんな私に忍耐を持って救いを与えてくださり、許しを与えてくれた。寛容。次に出てくる親切。相手の身になってその人のために何かをするんです。思いやりを持って人に尽くしていくんです。善意。人のことを思ってその人に良いことをなしていくんです。誠実。これは信頼に値するとか主に対する忠実さという言葉です。柔和。思いやりがあることです。そして自制。いろんなことによって感情的にならない。欲望をちゃんとコントロールできる、そういう人の話です。なんでそういうことができるかって、この人は神が喜ばれることを考えているからです。確かに私たちの生活の中でいろんなことが起こってきます。予期せぬ出来事がいっぱいあります。心が動揺しますでしょ。心が叫ぶときがありますでしょ。こういうことをしたい、こういうことをしたくない、いろんな思いが出てきます。我々はその中で 何がじゃあこの状況で神に喜ばれるのか、そのことを考えてそれを選択することによって、いろんなことに流されない、つまりここで言っているこの自制心を持ったものへと変わっていきます。今見てきたこの9つの実、イエス様を信じているあなたはすべての実をもうすでにいただいているんです。さっきもお話しましたように、これは単数です。じゃあ我々が見なきゃいけないのは、なんでその9つの実の一番最初に愛が出てきているかなんです。ここに愛が出てきているというのは、愛が一番大切だからです。この文脈、今私たちは13節から見てきました。愛について語られてました。13節にも愛を持って互いに仕えなさい、隣人を愛することが言われてました。コロンビア神学校の新約聖書学の教授であるカウザーという先生は、フィーニッシュという一人の神学者の言葉を引用してこんなふうに言っています。愛がその特目標の冒頭に挙げられていることは偶然ではない。愛はそれに続く他のすべての特目を包含している。したがってこの箇所とよく似ている、コリント第一の手紙13章4節以下と同様に、この特目標は愛が表現される具体的な方法を述べているとみなすことができるだろう。つまりいろんな説はあるんですけれども、この御霊の実とは何か、愛だって言うんです。よく見てみると、もし我々が神を愛する者として、隣人を愛する者として成長するのはどうなります？間違いなくその人のうちには喜びが満ち溢れます。神様を愛しているときって私たちの心って喜んでじゃないですか。我々の心が喜ぶときにどうなります？我々は、平安に満たされています。私たちが平安に満たされているのは、我々は当然そのようなことが好意となって出てきます。人々に対して寛容であったり、親切であったり、彼らの常に最善を考えたり、そして神様を愛するがゆえに、神に対して我々はますます忠実に誠実にありたいと願い、そして我々は柔和な思いを持ってどんな時にも神様を見上げて、この神が喜んでくださることは何かを考えてそれを選択していく。全部これを見たときに一番肝心なものは何かって、愛なんですよ。神を愛することなんです。隣人を愛することなんです。パウロはこのガラテヤ人の手紙の中で、さっきも見てきました、この二つは対立していると。御霊に従って生きていくのか、それとも肉に従っていくのか。パウロが言うことは、あなたがいつもこの聖霊なる神様によって支配されながら生きていくように、そのことを進めるんです。でね、皆さん、そのためにどうしたらいいのか、パウロはこんな教えを与えてくれるんです。もう一回見てください、16節。御霊によって歩みなさいって言うんです。ね、歩みなさいって書いてあるんですでしょ。この動詞も、これは命令形なんですけども、これは現在形の命令形です。ということは、さっきも見ました。継続して、習慣的に、このように歩み続けていきなさい。ということは、こういうことです。いいです？私たちが新しい日を迎えるときに、またその日のどんな瞬間でも、神様どうぞ私の語るべき言葉、また語る言葉を、私の考えていること、私の想像すること、私の態度を、どうぞあなたが支配してくださるように、助けてくださるように。あなたに喜ばれることを考え、あなたに喜ばれることを思い、あなたに喜ばれることを語り、あなたに喜ばれる行為を成していくためには、あなたの助けが必要ですから、助けてください。そのように継続して我々は神に助けを求め続けていくんです。もし我々がどこかで、大丈夫神様、出てこなくても私ができますからと思った瞬間に私たちって失敗するでしょ。いいです。それほど弱い存在だってことに気づかなきゃいけないんです。我々の問題は神の助けを借りなくてもできると思っているところにあるんです。 ですから神が私たちのうちに働いて我々の信仰が成長するとどうなるか。我々は自分に頼るこれまでの生き方をやめて神に頼る生き方を選択しようとするんです。だってその方が確実だから。神だけが何が最善か知ってるわけだし、神だけが御心を成していくための力を持ってるんです。だったらその方に託していこう。その方の知恵をいただきながら、力をいただきながら、その方に導いていただこう。ですからその次見てくださいね、18節。御霊によって導かれるならと書いてますよね。これも実は現在形を使ってるんですけども、ご覧になって分かるようにこれは受動態使ってます。受け身なんです。つまり私が神を導いていくんじゃない。神が私を引っ張っていってくれるんです。導いていってくれるんです。でもそのために我々に必要なことは、そのことを求めなきゃいけないんです。神様、私には助けがいります。どうぞ私を導いていってください。その時に神は私を、そしてあなたを導いてくれる。でそのような歩みをなす時に何が起こるか。覚えてるでしょ？コリント第2の3の18のところに。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるんです。いいです。イエス様を信じたその瞬間から神の働きがあなたのうちに始まりました。どんな働きか。あなたが主イエスキリストに似たものに変わっていくという働きです。あなたが真に神を愛する者に、隣人を愛するように、まさにイエス様がそうだったように、そういう人に神様あなたを変えていこうとする、その働きが始まってるんです。あなたが愛において成長するならば、今見てきた残りの8つの実はあなたのうちに大きく実っていきます。そこから全部始まるんです。ですから私たち愛に問題があったら後のことにも問題あるでしょ。思いません？全部そこに戻っていくんです。我々が考えなきゃいけないことっていうのは、信仰者の皆さん、信仰歴は何年であるか横置かなきゃいけない。どんなことを今までにしてきたか全部横に置かなきゃいけない。私たちがしっかりと覚えておかなきゃいけないことは、私は主イエスキリストにいたものに変えられているのかどうかです。だってその働きを神が始めたんですもん。あなた今ここで見たように、本当に神を愛する者として、人を愛する者として成長してます？そういう人に神はあなたを変えようとして働いてるんです。もし我々がその神の働きを邪魔しなければ、罪によってそのような働きは私たちのうちになされ続けていくんです。だからパウロは言ったんです。正しい選択をしなさいって。神に助けをいただきながら、神様の助けをいただきながら私たちは歩んでいかなきゃいけない。どんな瞬間にでも。でそのためにはどんな小さな罪も許さないことです。自分の性格のせいにしちゃいけないんです。神はあなたの性格をも変えていきます、ね、神が忌み嫌われることから私たちは離れることです。神の助けをもらいながら、神の働きを邪魔するのは我々の罪です。皆さん、そこから離れなきゃいけない、ね、パウロはこんなことを最後に言ってます。25節に、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんかって、ね、進もうではありませんかという言葉がまた最後に出てきます。もちろんこれは現在形なんですけど、この言葉で非常に興味深いのを文法的に見るならば、ね、激励を与えてるんですこれ、ね、実はここで使われている言葉っていうのは本来は軍隊用語なんですこれ。ですからここで言わんとしていることは、聖霊なる神様の指揮に合わせて歩調を取っていきなさいということです。ちょうど兵士たちが上官の命令に忠実に従うように、聖霊のその指揮に忠実に従っていくように。そのような歩みをすることが、 素晴らしい祝福をもたらすんです。どんな祝福か、あなたがそのように主に従っていくときに、忠実に従っていくときに、イエス復讐です、あなたは変わってくるからです。どんなふうに変わっていくか、イエス様に似たものに変わっていくんです。あなたは地の塩として人々に乾きをもたらすものになるんです。世の光として光を輝かし続けていくんです。なぜならあなたのうちに働いていらっしゃる主イエスキリストを見るからです。信仰者の皆さん、我々がしっかりと目を留めなきゃいけないそこなんです、ね、隣国では軍服の上にいっぱいメダルをつけて、それを自慢している人たちがテレビに映ります。私たちが自慢できるのは我々のこれまでの信仰の経験じゃないんです。我々が自慢できるのはただ一つです。私たちの主イエスキリストです。私を罪から救ってくださり、生まれ変わらせてくださり、そしてこの死の素晴らしさを証しするものとして私たちを使ってくださるお方です。このキリストの素晴らしさをあなたは人々に明かしています。このキリストの素晴らしさを周りの人々に輝かしています。あなたは本当に神を愛する人として成長しています。あなたは隣人を愛する者として成長しています。この問いかけを我々はしながら今日生きることなんです。なぜなら神の働きはよくわかりました。あなたや私が神を愛する者に、人を愛する者として成長する、そのためにです。正しい選択をしてください。信仰者の皆さん、神が喜ばれる選択を、神が求めてらっしゃる選択を、神様の命令に従っていくという選択を、今日皆さんに心からお勧めすることは、神様どうぞ私を変えてってくださいって。私は罪深い愚かなものです。その説明をする必要はないのは分かっています。私は変えられたいし、もっとあなたの栄光を表すものになりたい。そのためにどうぞ私があなたを愛する者として、隣人を愛する者として成長するように、あなたの素晴らしさを人々に明かしする者として私を変えていってください。それを私は心からあなたに求めます。そして私が正しい選択ができるように、いつも助けを与え続けてください。そのような決心を持って今日から歩んでいただきたい、そのことを心からお勧めします。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉は私たちに何があなたの御心であるかを教えてくれます。何が望んで、あなたにとって喜ばれることであり御心であるのかを、主よ、どうぞここにいらっしゃる愛するお一人お一人をあなたが導いてくださって、まずあなたの前に謙虚になって、あなたの御言葉に従う者にお一人お一人を変えていってくださるように、私たちの思いではなく、私たちの経験でもなく、あなたの御言葉に従うものに私たちがなりますように。それ以外に我々が変えられる術はありません。あなたの方法で、あなたによって変えていただき、あなたの栄光を表すものに私たちが成長していくことができるように助けてください。まだこの中であなたの救いを OK になっていらっしゃる中でいるならば、どうぞあなたがその心に働いてくださって、罪を示し、救いの希望であり、救いの唯一の道であるイエス・キリストを心から信じて、この救いに預かる決心、選択ができますように。あなたの御心がお一人お一人の道になされますように。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立くださいますか。お祈りを捧げます。恵み深い父なる神様、どうぞこの新しい一週間の歩みを導いてくださって、あなたがそれぞれ一人一人を祝してくださいますように。いろんな必要があります。主よ、どうぞその必要を満たしてくださるように。しかし同時に、あなたに頼って生きることがどんなに素晴らしいかをしっかりと学べるようにも助けてください。 あなたの力強い見て皆様を委ねをして、あなたの祝福を心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。